その6、村の人たちはよっぴて寝なかった上に山の中を歩き回ったので、大変くたびれて村に帰ってきました。そしてひとまず駐在所の前に来たのですが、もう立っているのが物乞いので、道端の草を敷いてみんな座ってしまいました。すると西の方の学校の裏道を牛車が1台やってきました。もう仕事に行くのかとみんなぼんやりした目で見ていました。牛舎が駐在所の前を通るとき、乗っていた男が、おい、お前ら、朝早いの。今日は道普請でもするかえ、と言いました。見たことのある男だと思って、みんながよく見ると、それが渡郎さんだったのです。なんだやい、俺たちはお前を探して夜中山の中を歩いておったぞい、と亀菊さんが言いました。ほうかい、そいつはご苦労だったの。と言って、渡郎さんは牛舎から降りもせずに家の方に行ってしまいました。何のことか、と村人たちは開いた口が塞がりませんでした。こんなことなら大騒ぎして山の中を探し回るなどしなくてもよかったのです。これは渡郎さんをみんなで叱りつけてやらねばならないと年寄り連中は言いました。それでないと癖になるから、というのでした。そこでみんなは眠い目をこすりながら、渡郎さんの家に詰めかけていきました。渡郎さんは庭でよぼよぼ牛を首輝きから外してたらいに水を汲んで飲ませていました。やい、綿、と村で利口門の次郎左衛門さんが言いかけました。お主は村中の門にえらい迷惑をかけたが知っとるかや？俺たち村の門はゆうべ一眠りもせんで、山から谷から畑から野まで駆けずり回ってお主を探したのだが、お主はそれに対して黙っておってええだがや。これでは次郎左衛門さんも捜索隊に入っていたように聞こえますが、本当はついさっきまで家で寝ていたのです。渡郎さんは次郎左衛門さんの言葉を聞くとびっくりしました。大層村の人たちにすまないと思いましたので、そいつはすまなかったのと十三遍も言って、その度に頭をかいたり背中をかいたりしました。そして牛も自分も酔ってしまったので、こんなことになってしまったと説明しました。村の人たちはいい人ばかりなので、じきに腹が収まりました。そこで今度はいろいろ渡郎さんに聞き始めました。渡さん、それで今までどこをうろついていただい？と亀徳さんが聞きました。渡郎さんは首をかしげて、どこだかはっきりしねえだ。右へ傾いたり、左へ傾いたり、高いところに登ったり、低いところに降りたりしたことを覚えているだけでの、と答えました。それで無頭で歩いとったのか？とおまわりさんの柴田さんは聞きました。無頭じゃございません。ここに小田原提灯がつけてありますにご覧くだせえ。と言って渡郎さんは牛舎の下へ頭を突っ込みました。ところが小田原提灯は上半分しか残っていませんでした。どうやら水で濡れたため紙が破れて、コイルのように巻いてあった骨がだらりと伸び、それが途中で何かに引っかかってちぎれてしまったらしいのです。水に濡れたのでこんなになっちめました。と渡郎さんはちぎれて半分の小田原提灯を外してみせました。そういえば牛舎も牛も渡郎さんの着物もぐっしょり濡れているが、こりゃ夜露にしてはひどすぎるようだ。と誰かが言いました。ひょっとするとどこかの池の中でも通ってきたんじゃねえか？と亀徳さんが言いました。まさか、そう、そんなことはありません。と渡郎さんはお母さんがそばにいるので慌てて打ち消しました。お母さんに心配させたくなかったからです。しかし渡郎さんがいくら打ち消しても無駄でありました。というのは渡郎さんの懐から大きな鮒とゲンゴロウムシとカメノコが出てきたからであります。こういうものは池にしかいないものです。してみると渡郎さんの牛舎はどこかの池の中を通ってきたのです。この黄色い花は何だろう？とまた誰かが言いました。見るとヨボヨボ牛の前足の爪の割れ目に黄色い花が一房挟まっておりました。蓮蓉の花とも違うようだ。この辺じゃ一向見ねえ花だな、と一人が言いました。そりゃエニシダの花だ。エニシダはこの辺にはめったにない。 まず南の方へ4里ばかり行くと、六階山のてっぺんにこの縁膝の村がって咲くところがあるわけな。そして六階山の狐は月のいい晩なんかその陰で呼吸を引く真似なんかしとるげな、と植木職人のヤスさんが言いました。渡郎さんは仕方がないので、面目ないけんがどうやらそこへも行ったらしいて、バカに立派な座敷があっての、それが畳も襖も天井もみんな黄色かったってや。そういえば耳のピンと立った太夫が一人ごさって、呼吸を上手に引いて聞かしてくれたてや。じゃああれが狐だったのかい。それにしてもどうしてあんな急な山のてっぺん牛舎が登ったもんだろう、と村人は不思議がありました。何しろ申し訳ねえだな、牛も俺も酔っておったで、と渡郎さんは謝るのでした。さておしまいに村人たちにも渡郎さんにもどうしてかわけのわからぬことが一つあったのです。それは牛舎の上に一つの小さい籠が乗っていて、その中に花束と丸々太った男の赤ん坊が入っていたことです。どこでどうしてこの籠を乗せられたのか、渡郎さんはいくら思い出してみようとしても無駄骨折りでありました。点で覚えがなかったのです。天から授かったのじゃあるめえか、と亀徳さんが言いました。綿さんが日頃から子供が欲しい、女房はいらんが、と言っていたのを天でお聞き届けになって授けてくれたのじゃねえか。渡郎さんは亀徳さんがいいこと言ってくれたので嬉しそうな顔をしました。しかし次郎左衛門さんは、そんな理屈に合わぬ話が今時あるもんじゃねえ、子供には両親がなけりゃならん、と言いました。また柴田さんはひげをいじりながら、捨て子じゃろう、弁後から駐在所へ連れてこい、調査書を書いて本所に届けるから、と言いました。その後渡郎さんは赤ん坊の親たちが現れるのを待っていましたが、ついにそんな人は現れませんでした。そこでその子には和助という名をつけて自分の子にしました。そしていっぱい期限の時にはいつもでも、オラが和助は天から授かり物だ、オラと牛が酔っ払った晩に天から授けてくださったのだ、と言いました。すると利口門の次郎左衛門さんは、そんな理屈に合わん話が今時あるもんか、子供には両親がなきゃならん、よって歩いているうちに天から子供を授かるようなことなら世の中に法律はいらないことになる、と難しい理屈を言いました。けれど渡郎さんは負けていないでこういうのでした。世の中は理屈通りにはいかねえよ、いろいろ不思議なことがあるもんさ。さてこの天から授かった子供の和助君はそれからだんだん大きくなり、小学校では私と同級で、和助君はいつも級長、私はいつもビリの方でしたが、小学校が済むと和助君は渡郎さんの後を継いで立派な牛飼いになりました。そして今では渡郎さんはだいぶおじいさんになりましたが、まだ元気です。お母さんとヨボヨボ牛は一昨年亡くなりました。